本語を大切にしたい第186回です。ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。私は気ままに、皆さんは気楽に聞いてください。少しゆっくりめに喋っていこうと思います。皆さんは今どんな時間帯でしょうか？周りはどんな天気でしょうか？暑いのか寒いのか、雪が降っているのか、ね、今勉強をしているのか、家のことをしているのか、犬の散歩中なのか、車を運転している時なのか、何をしているんでしょうかね。はい、私は土曜日の早朝、たった一人のリビングで iPad mini に向かって喋っています。少し前までは iPhone だったんですが、少しランクアップして iPad mini に向かって喋っています。ちょっとね、これ高かったんできつかったですね。先ほど外に出てみました。やはりこの時期キーンと冷えています。まだまだ寒いな、そういう気温なんですが、いつもお話ししている小さな公園の拳の花、もうつぼみが膨らんできて今にも咲いちゃいますよっていう、そんな見た目に変わってきました。2月になるともう咲いてしまうというこの拳の花なんですが、もうなんかね、今にもっていう感じです。現在はこう産毛があるような、こうなんていうんですかね、毛羽だったようなふわふわっとしたつぼみの感じで、春を待っています。つい最近の新聞によると、日本の今年の桜の開花、桜の花が開くのは例年より少し早くて、東京の都心部で3月15日前後ではないかという発表がありました。今年は少し桜が早いんですね。でもまだまだ寒いし、特に日本海側、北日本の方は例年以上に雪がもう激しく降って、屋根の雪下ろし、道の雪かき、これが大変だというニュースがもう毎日入ってきています。いつもより雪が多い日本列島ですね。その分太平洋側はもうカラカラに乾いています。さて、久しぶりにお詫びコーナーから入ります。以前は前回の放送でいろんな言い間違いがあるので、その訂正ばかりしていたんですが、まあそこそこのミスについてはもういちいちくどいのでやめようと思っていたんですが、今回は久しぶり、はい、ごめんなさいコーナーです。つい前々回でしょうかね、メールを何本か紹介したんですが、台湾のベートーベンさん、ね、メールありがとうございました。そしてベートーベンさんは台湾の日系企業に勤めている女性です。チャンネル登録、これは YouTube の方のチャンネル登録をしてくれたというふうに言ったんですが、その時にベートーベンさん13人目のチャンネル登録ありがとうございましたって言ったんですが、これ間違ってました。113人目でした。で、さすがに100は言っているんですが、で、ささやかな数字ですけど、さすがこれ13人目っていうのも寂しかったなって変な風に間違えてしまいました。今のところ YouTube のチャンネル登録が114でまたピタッと止まっています。はい、そして久しぶりにメールをいただいたママゾンさんのお話なんですが、シアトルのママゾンさん、ママゾンさんは日本に住んだこともあるなんてことを言ってしまったんですが、これママゾンさんは日本出身ですよね。またこれも変なこと言ったなと思いました。もう冷や汗が出ます。ただママゾンさんは私のふるさとの横須賀にも住んだことがあるというので、とてもね、こちらも勝手に親しみを感じています。はい、で、言い間違いがありました。ママゾンさんは大人なのに雪が降ると嬉しい、息子さんと楽しんじゃったというふうなメールをくれたんですが、雪を見て嬉しいなと思うのはまだ子供、雪を見て通勤とか大変だな、雪かき必要かな、積もらないでくれと思ってしまうのが大人って言ったんですが、ママゾンさんはまだまだ子供の心を持っているということなんでしょうね。雪がとっても嬉しかったようです。はい、 言い間違いとか訂正をしながらまた始まりました。はい。で、昨日メールが1通また届きました。ありがとうございます。ブラジルのマリオさんから、2通目のメールをいただきました。前々回にその1通目のメールを紹介したんですが、ブラジルに住んでいる日系のマリオさん、日本語を聞く力は結構あるとは思う、でも自分からなかなか喋れないんですよっていうお話だったんですが、私の放送を聞いてどんどん喋るようにしますというメールをくれました。で、続編としてメールをもらったんですが、ブラジルの方は今水害がひどいということなんですね。で、これを読んでみると、ブラジルのこれはミナスエライスっていうふうに地名を読んでいいんでしょうかね、洪水で町が完全に水に埋まっているというお話をしています。ブラジル今大変なんですよ、心配していますというマリオさんのお話。これはね、日本でもニュースで報道されました。もう首まで、水に浸かっている人がもうどうしていいかわからないという状況の映像が入ってきました。もう完全に首まで浸かるような水量が街を覆ってしまって、これは仮に水が引いても日常の生活が戻ってくるのはいつになるんだろうなと思います。仮に水が引いていってもまたいつあの水が来るのかな、心配だろうなというふうに思います。ね、各地でいろんな災害が起きていますよね。昔よりこういった報道が増えてきたと思います。報道が入ってきやすい、お互いに情報がこう入ってきやすい状況になっているので、情報量、こういったニュースも増えているのかもしれないんですが、やっぱりいろんなね、自然災害的なもの、あるいは自然災害とだけは言い切れないもので、いろんな被害影響が出ていますね。マリオさんは、僕は雪が降ったら楽しいわけではない、ちょっと心配になる方だというふうに書いてあるんですが、文面からすると結構若いですよね。20代とかもしかしたらもっと若いのではないかなという文面です。素敵な日本語でまたメールをくれました。で、以前のメールで日本のドラマをよく見ていますという話があったんですが、ブラジルでは日本のどのドラマが今放送されているんでしょうかね。かなり古いものなのかなと思うんですが、こういうドラマを今放送していますっていうのがもし分かったら教えてください。マリオさん、ありがとうございました。今日は訂正だけで終わってしまうかな。はい、上原ひろみさんとハラミちゃんのお話をしました。またその話か、ごめんなさい、すぐ終えます。2人のことで前回長々とお話をしたんですが、一つ言い忘れていました。上原ひろみさんもハラミちゃんも私は大好き。そして2人の共通しているもの、2人の共通しているのは私を強く引きつけているというか大きな共通点なんですが、もう一つ、2人のライブ演奏を気に入って感じること、お客さんに向かって頭を下げるシーンが何度もある。そういう時に必ず2人とも同じように90度以上体を折って、ありがとうございますというのをこちらに伝えてくれます。いや、そこまでしなくていいですから、軽く頭を下げても十分です。もう軽くありがとうでも十分こちら嬉しいのに、90度以上頭を下げて、ですぐに頭を上げるわけではない、ずっと下げていて、そしてそこまで折り曲げて長い時間となってから体を起こしてまた次の演奏に入っていく、この二人の姿勢は共通しています。そういったところもこちらの胸を打ちます。素敵だなと思います。はい、さて、まだね、いつものように気ままに喋っていきますが、さあ何のお話かな。桜のお話をしましたよね。はい、急に変わって食べ物のお話をします。過去のこのお話の中でも食べ物についての話っていうのはしましたかね。それほど食べることについての話はしていないと思います。今日もね、たくさん項目を並べるつもりではないんですが、 皆さんはどんな食べ物が好きですか？私はこれをお話ししていましたね。ゆでガニが大好きです。特にズワイガニのゆでガニ、これがもうこの上なく好き、一番好きと言ってもいいかもしれない。それと同じぐらいに好きなのが、質のいいマグロの中トロと大トロの間、やや中トロよりかな、違いますね、中トロと大トロまでいかない中トロの少し脂の多いところが、大好きですね。だからカニとマグロとそれからビール、これがあれば最高という男なんですね。だからそういう男の味覚のお話、味についての話っていうのは、まあそんなもん信用できないよっていう内容になるとは思うんですけど、聞いてください。もう一つ言うと、私魚肉ソーセージも大好きです。どの魚肉ソーセージも好きというわけではないんですけども、もう魚肉ソーセージ、いわゆる練り物大好きですね。かまぼこも好きです。ずいぶん増えてきちゃいましたね。まあ、そういう男が喋る味についてのお話。こんな味だったんだと思ったものがね、いくつかありますね。仕事の都合、仕事で行く海外出張、あるいはプライベートで行く家族の旅行などでいくつかの国に行っています。びっくりするなという味のものに結構出会っています。アメリカ何とか行っています。ニューヨーク、ロス、シカゴ、シンシナティ、サンディエゴ、もろもろね、行っています。どこで何食べても美味しくないですね。そしてどこで何食べてもやたら量が多い。これはね、もう途中からそういうもんだと思ってアメリカではものを食べてましたから、あまり気にはならなくなっていたんですが、本当にそうですよね。中には美味しいな、アメリカにはしては美味しいというものがあったかな、肉類であったかな、どうかな、ステーキなどを食べてもやたら厚くて硬くてやっぱり大きい、もう出てきただけで、見ただけでお腹いっぱいになってしまうっていうものが非常に多いので、びっくりします。特に目立ったのは冬のニューヨーク、そこで確かニューヨークもうど真ん中のあたりにスケートリンクが冬の時期に作られているということがあったんですが、その時期に行って、公園近く街中のもう簡単なドライブインのようなところで、コンビニ&レストランみたいなところで、ミネストローネを飲んだんですね。スープみたいなもの、このミネストローネ、見た目はね、良くも悪くももうないですよ、普通だったんですが、すすってみたら、うわ、これを商品としてメニューに乗っけて出しているんだ、これはちゃんとみんな食べるのかなというような味でした。しょっぱいような苦いような、なんか濁ったような味で、これはすごいなと、私も私の家族もびっくりしました。でも、お店の人に対してもね、こちらも遠慮があるので、そこそこは飲んだんですが、これを食い切るアメリカ人はすごいなと思いましたね。同じく、これはニューヨークの5番街のちょうど入り口のあたりだったと思いますね。そこで、あ、見つけたと思ってベーグルを食べました。もう何年前でしょうかね、20年ぐらい前かな、そうですね、そんな時期だったと思います。冬のカウントダウンを見ようじゃないかと思ってね、家族で無理をしていきました。その時の話なんですが、その20年ぐらい前、日本でもベーグルというものが出始めて、一般的にはベーグルというかもしれないんですが、あ、ベーグルっていうものがあるんだ。で、日本でも場所によっては売っているところがあって、日本でも食べようと思えば食べられたと思うんですが、私はまだ食べたことがなかった。でも注目をしていた食べ物、あ、見つけた、本場ニューヨークでベーグルに出会った、うわー、やった、食べてみよう。で、 本当に街角のスタンド、もう何て言うんですかね、立ち売りスタンドみたいなところで売っていて、これがベーグルか、何種類かあったと思うんですが、一番売れてそうなものを頼んで、ね、食べました。まず手に取って、ベーグルって硬いんだってね、びっくりしました。もう少し柔らかいかなと思ったら、やたら硬い。わ、こんなに硬いんだ。まあね、初めてなんだから、これ意外であってもしょうがない。そういうものなんだ。で、一口食べてみる。やっぱり硬い。で、やたらとしょっぱい、塩辛い。ベーグルって硬くて塩辛いんだという印象で、もうそれ以来ベーグル食べなくなりました。日本で売っているベーグルは多少は日本人向きに少し柔らかいとか、あまり辛くないというふうな作りになっているかもしれないんですが、もうあの印象があるので、あ、ベーグル、はい、さようなら、私が食べるものの中からも完全に消えましたというふうになりました。あのベーグルも本当にびっくりしました。それから同じくアメリカ、これは、ロサンゼルスに夏の時期に行きましたね。ドジャースタジアムとか行きました。これは家族と行った時の話。ロスのフードコートに行って、ハワイとかどんなところで、日本でもフードコート最近非常に多いですよね。いろんなカウンター形式の店があって、いろんな食べ物を選んで食べることができる。まあアメリカですから、あまり美味しいものはないだろうなと思いながら、いろいろ物色していました。選んでいました。これがいいかな。これは以前食べたけど、ダメだったよな。これも、ちょっとまずそうだ。どうかなって考えて、考えに考えた末、こう、いろんな食材が大皿に入っていて、ガラスケースの中に入っている。そこから、このあるプレートに乗っかる量だけ、これとこれとこれと頼める形式になっている。そういうところに行ってね、まあ、ここにしようと。いくつか種類があるから、これとこれとっていくつか、まあ頼もうと思ってそこに行きました。で、店員さんはカウンターの向こうにいる、多分ね、日系の人じゃん、アジア系の人でしたかね。ニコニコしながら、何がいいんだって顔をしている。で、こちらはね、英語もろくに喋れないし、これから頼むのでちょっと待ってくださいね。で、慎重に、これかな、あれかなってね、見た目からね、想像しながら、ここはアメリカ、基本は美味しくない、美味しければ最高だ、食えればもうラッキーと思った方がいいと思って、慎重に、酢豚のようなものがあったので、ちょっと色が気になった。でもあまり量多くね盛られても困るので、少なめにっても言おうと思っていた。悩んで悩んで、あれを頼もう、ちょっと少なめにって言おうと思った。で、その店員さんに向かってある食べ物、お皿を指さした。これって感じで指をさした。そしたらその店員さんは OK って言うんで、大きなスプーンをザクッと出して、そのプレートの上にバーンって逆さまに、スプーンから流し込むんじゃなくて、もう、スプーンを裏返しにして、バーンってその酢豚のようなものを乗っけました。もうそれだけでお皿がほぼいっぱいになっちゃうんじゃないかなというくらい乗っけちゃいました。少なめにとも言えなかった。伝える前にバーンときた。うわー、やってしまった。家族もそれを見ていて、あ、父ちゃんやっちゃったなっていう顔をしてましたね。そして、で、まだちょっとスペースは残っているので、じゃあ、あとはこれとこれこれぐらいだったかな。そんな乗っからないので、そしたらもうそこにもうそんなに乗っからないだろうっていうくらい、他のものをまたバーンとね、上から叩きつけるように、もうスプーンの形がね、大きく裏側に残るように、乗っけてくれました。で、ニコニコとして渡してくれました。ね、うわー、やっちまった、量も多い、味もわからないのにこれを頼んじゃった。そうか、でもこれがアメリカだ、外国ではいろんなことがあると思ってね、食べました。ね、食べてみたら案の定量が多いだけではない、それだけでももう食べきれないっていうのは分かっている。で、酢豚のように見えたもの、 それはたまたま酢豚のように見えただけで、味はもう全くの別物で、オレンジ味の肉と野菜が入ったやたら甘い得体の知れないような食べ物でした。一応食べ物として売っていたので、そう思って食べました。他にも載った料理があったんですが、これも、同じようなもので、うわもうね、覚悟していたんですけれども、もろに裏目、私の想像以上のものが出てきたので、びっくりしました。で、幸いフードコートというのは、食べ残したとしても、あまりこう、悪気、申し訳ないなって気にならずに捨てる場所があるので助かったんですが、いやー、あそこのロスはすごかったですね。だから、本当にね、そういう感じのロスがありました。で、ロサンゼルスで言えば同じようにもう一つ仕事でドジャースタジアムに行きました。ドジャースの中継をしに行ったってことがあったんですが、初めてドジャースタジアムに行って、そこで電子オルガンの空に抜ける音、それから Take me out to the ball game、 あの曲が流れた時、うわメジャーリーグだな、いいなと思って、もうねワクワクしました。で、その中でホットドッグを買いに行った。で、売店に行った。ドジャードッグですよね。で、メジャーリーグのドジャースタジアム、その真っ只中、その球場でドジャードッグを食べる。嬉しいですよ。もう楽しくてしょうがない。なんとか頼んでドジャードッグが出てきた。で、周りを見たら、なんか筒のような、金属のようなところ、なんか機械があってガリガリやっている。その中にオニオンが入っていたんでしょうかね、ピクルスも入っていたが、こうぐるぐる回していくと、自分のもらったドジャードッグ、ホットドッグのこの上に、そのピクルスのような、オニオンのようなものを砕いて乗っけられるっていうのがあって、ああふうにやるんだなって思ってね、ちょっとね、周りを見てやりました。あ、こうやって乗っけ、こぼれちゃうよなぁなんか思って、そのドジャードッグの上に乗っけました。で、いよいよ食べる。うわー、メジャーリーグドジャースタジアムのこの空の下で、俺は今ドジャードッグ、本場のホットドッグを食べるんだと思って食べた。ソーセージがこれまた硬い。で、ソーセージがこれまたしょっぱい。ドジャースタジアムのドジャードッグはこんなに硬くてしょっぱいんだという印象で、そこでまた固まってしまいました。うわー、そうなんだ、アメリカは硬くてしょっぱいんだ、そしてでっかいんだと思いました。でもね、本場でそれを食べられたっていうのはとても嬉しい、いい思い出にはなっているんですが、もうちょっとほどほどの大きさ、味、硬さってできないのかなっていうふうにそこでも思いました。よくアメリカのアーティストとかアメリカの映画俳優などが来て、日本はどうですかって印象を聞かれると、日本は街が綺麗で人々は優しくて、そして食べ物が美味しいって言います。それはアメリカとかヨーロッパとか、ヨーロッパの味についてはまた後日お話をしますが、あそこから来たら日本の食べ物はそら美味しいだろうなと思います。本当にこれはね、なんでこんなに味が違ってアメリカ人はこれでいいんだろうかなって結構思いました。中には美味しいものもあるとは思うんですけれども、でもアメリカの味、私の中ではもうそれで決まっています。でもそういうものだと思っています。アメリカにまた行きたい、ハワイにも行きたい、でも味はなっていうふうな、印象です。でもね、私は家族によくびっくりされます。飛行機の中の食事、機内食、みんなね、家族はもう食べられない、美味しくないと言って残すことが多いんですが、私はそれを食べきってしまうっていうことがほとんどで、出されたものは食べるという主義なので、まずくても食べちゃうんですが、そういうね、何でも食べる男の感想なので、これがなんていうかな、ちゃんとした、判別判定方法か分かりません。今変なこと言ってますね。でもね、味っていうのはすごいな、世界は広いなと思いました。私の 勝手な判断ですけども、いろいろお話をしました。味についてはヨーロッパとか、それからアジアとか他にもいろいろあるんですが、結構な時間になりました。今日は世界の味アメリカ編で終えようと思います。また気ままにあっちの話、こっちの話、昔の話してきました。お付き合いありがとうございます。そろそろ終えようと思います。皆さんからのメールをお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。近況報告でもお気軽に言ってください。日本語でなくても大丈夫です。よろしくお願いします。大切 .japanese@gmail.com こちらまで送ってください。 YouTube の方にはコメントの打ち込みもお待ちしています。目を通して、お返事も書くようにしています。よろしくお願いします。はい、最後、私いつも To be continued っていう言葉で、なんとか自分では雰囲気を出して喋っているんですが、結構聞いてくれている私の長女から指摘がありました。父さん、最後のあの言い方だけど To be continued、ね、確かに D で終わってるけど Continued って強く言わない方がいいよ、あれはね、せいぜい To か言わないか、そっちの方がかっこいいよって指摘をされました。まあ、うまくいくかどうかわからないし、ちょっと変えてみようかなと思います。いちいちそんなこと言わないで勝手に終えろですよね。はい、やってみます。皆さんは今どんな時間帯でしょうか。おはようございますの時間ですか、こんにちはでしょうか、こんばんはという時間でしょうか。もしかしたら To be continued.